それでは藤沢表具師会会長でいらっしゃいます丸山一郎さんに話を伺っていきます。まずどんな団体なのかご紹介をお願いいたします。
はい、藤沢表具師会、会長をさせていただいてます丸山です。藤沢表具師会は藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、戸塚の一部の表具教示内装業を営む者をもって組織構成されています。まあ、相互の親睦を図り、本業全般の技術、そして業績の向上、またはですね、万ユーザー様への PR を図ることを目的とした団体です。
いつ頃発足されたんですか？
はい、まあ、確かではないんですけれども、はい、先輩方に聞いたところ、昭和32年に同業者間の親睦を深める意味で発足したということを聞いております。
はい、藤沢表具師会にはどれぐらいの方たちが加盟されているんでしょうか？
はい、先ほど言った地域に分かれていますが、はい、10店舗ほどの加入があります。
さあ、そしてですね、今までの活動、そして現在力を入れていることなんですけれども、どんなことに今力を入れていらっしゃるのか教えていただけますか？
藤沢表具師会はですね、藤沢市技能職団体連絡協議会の事業への参加、特に、毎年3月に、開催のザ職人技能展、そして、5月に開催の藤沢産業フェスタ内技能祭りというものに出展して、私たちの職を広く一般の方々に知っていただくように頑張っております。
はい、せっかくの機会なので、ぜひですね、皆さん一人でも多く足を運んでいただいて、職人さんはどういった仕事をしていて、どういったものが本物かというのをですね、皆さんの目で確かめていただきたいと思いますので、引き続きこちらの活動もよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今お話を伺っている会長の丸山さんが職人になったきっかけ、どんなところからだったのか教えていただけますか？
はい、きっかけというのは特にないんですけれども、明治35年生まれの祖父が、19歳の時にここ藤沢の地に丸山表具店として、開業して以来父が後を継ぎましたので、小さいところから、家業を継ぐものだというのが当たり前のように思っていましたので、就職する時に何か考えたこともないですね。
でも自然に職人さんの世界に入っていった。
そうですね、まあ、洗脳されてたんでしょうか。はい、
とても素直に受け入れたということでお話を伺うことができたんですけれども、現在こう携わっているお仕事の魅力ってどんなところを感じていらっしゃいますか？
はい、いろいろ考えたんですけれども、こう勉強しても勉強してもね、終わりがない。それで、まあ、自分のした仕事についてもいつもこう 100% 満足ができなくて、こうしておけばよかった、ああしておけばよかったっていうことがあるので、まあ、終わりのないっていうところが魅力でしょう。
まあ、突き詰めていくとどんどんいろんなものを発見したり、職人さんってきっとこう技術職なので、そういったところもあるかなとちょっと思うんですけれども、ということはその時代の流れなどにも沿って、そして自分の技術力にも沿ってということで、いろんなお仕事を手掛けていただいていると思うんですが、
ね、どんどん新しいものも出てきますしね。はい、
で最近流行っているものってどんなものがあるんですか？
はい、最近ではですね、まあ、床材なんかも手掛けているんですけれども、例えば部分的にタバコの焦げができたら部分的に張り替えられる商材だったり、あとはエコとかですね、あとは、まあ、今お年寄りが増えましたので、バリアフリーに関する商材とかっていうものをよく取り扱ってます。
そういったこともできるんだということで、ちょっと私自身も新しい発見だったりしたので、なるほど、そういったものを一つでもこう疑問に思ったことをできるのかなって自分の中で考えるんではなく、訪ねてみるのも一つの手ですよね。
おっしゃる通りです。まあ、身近な教授屋さん、表具師さんに聞いてもらうのが一番いいと思います。
今流行っているものをお聞きしたんですけれども、傾向とか取り組みというのはどんなものがありますか？
はい、今もお話した通り、まあ、傾向というのはやはりそのインテリア志向が強かったりですね、バリアフリー化っていうものがやっぱり増えてます。
やっぱりニーズに沿って、そして私たちがこう一人一人求めるものを答えていただいているという感じですよね。
はい、なるべくその、まあ、どんなニーズがあるのかということをいつもアンテナを張って、まあ、キャッチできるように、心がけています。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひですね、職人の詳しかな腕を持った人たちにですね、私たちも相談が、ね、できる、そんなですね取り組みも引き続き行っていただきたいと思います。さあ、それではですね、おしまいにこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに会長の丸山さんからメッセージお願いします。
はい、 PR ということなんですが、表具師会というと古臭いイメージがあるかと思いますが、インテリアについても常にアンテナを張りですね、新しい情報をキャッチして時代のニーズに合わせた確かな技術を提供できるように心がけておりますので、リフォーム等お考えのリスナーの皆様はぜひ藤沢表具師会について調べてみてください。
はい、ありがとうございます。きっと私たち この何か疑問に思っていることを広がるようなアドバイスもね、いろいろいただけると思いますので、ぜひお近くの兵具師会に加盟しているお店に足を運んでいただきたいと思います。藤沢兵具師会会長を務めていただいています丸山一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
突撃職人さんのコーナー、それでは美容組合について話を伺っていきます。話を伺いますのは高橋昌司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どんな団体なのかご紹介をお願いいたします。
藤沢市で営業しております美容室経営者の団体です。一番上には全日本美容業生活衛生同業組合連合会という長い名前の組織がございまして、その下に神奈川県美容業生活衛生同業組合というのがあります。それの藤沢支部の団体です。
はい、ありがとうございます。正式名称は結構
長い
ね、タイトルがついておりますけれどもさあ、どんな人たちが所属されているのかご紹介していただいたんですが、発足はいつぐらいになるんでしょうか。
長く経営されている方に伺ったんですが、定かではなく40年以上の歴史はあることは確実です。
現在所属されている人たちっていうのは何店舗ぐらいあるんでしょうか。
約75店舗です。
ありがとうございます。これは藤沢市内ということになりますか。
藤沢市内ですね。
はい。さあ、そしてですね、主な活動、そして現在力を入れていることなども教えてください。
はい、今は藤沢市役所の高齢福祉課、それとあと社会福祉協議会の要請で、市内に在宅介護の高齢者を対象とした訪問美容のボランティア活動を行います。
在宅介護の高齢者を対象にということで、はい、まあ、カットの そのサービスを行っているということだったんですけれども、はい、これは年に何回ぐらい行っているんですか。
年に2回ですね。
まあ、こういった取り組みというのはとてもですね、そのしていただく側にとっては大きなことだと思うんですけれども、はい、その傾向、また取り組みについてもご紹介お願いします。
これは今全国の美容組合でも今取り組んでいることなんですけれども、訪問美容の事業化を進めているということがあります。これは今はボランティアとして動いているんですけれども、在宅の方でもお金を払ってもその年に2回じゃなくて毎月とか、あるいはカットだけではなくてパーマとかカラーを希望されているという方もいらっしゃるって聞いておりますので、そういう方に対応するためにもやはり事業化というのは急務だというふうにみんな感じております。
今私もちょっと聞いて、こういう取り組みがこの美容組合の人たちで行っているということで、とてもですね重要でびっくりしたところなんですけれども、まあ、こういうふうにしていきたいなという希望をする組合員の方も多いということですよね。
そうですね、組合員自体が高齢者を抱えている方もいらっしゃいますので、やりたくてもやれないっていう方も決して少なくはなく、動ける方っていうのはごく一部なんですけれども、やはり事業化となると話はまたちょっと別になると思います。もっと増えると思いますけれども。
そうですよね。はい、もっと皆さんがこう動きやすくなるってことですよね。
そういうことですね。
確かにこれはちょっと本当に事業化になるように、ね、進めていっていただきたいなと思いますね。さあ、そして今ですね、お話を伺っている高橋さんご自身も亀井野にあるヌードヘアのオーナーさんでいらっしゃるんですけれども、高橋さんがこのお仕事、まあ、この業界に入って現在仕事をされている中で魅力っていうのはどんなところに感じていらっしゃいますか。
もうありきたりですけれども、お客様に喜んでいただける、お金をいただいているのはこっちなのにお客様の方がありがとうございましたって言っていただけるそれが本当に糧ですよね。
まあ、その今事業化すればいいなということで訪問美容の話もありましたけれども、やっぱりこう綺麗にしていただくと本当に気分が変わるので喜ばれますよね。
そうですね、ありがたいことですね。
とても素敵なお仕事だなと感じております。話をいろいろ伺ってきたんですけれども、今このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに高橋さんからメッセージいただけますか。
はい、美容室って意外と事故が多いんですよ。やはり薬剤を使いますから、パーマ液とかカラー剤でもって肌がかぶれたとか炎症したとか、あるいは染めた時に襟を毛染めの薬で染めちゃったりとか、かぶれに関しては本当に怖くて、頭皮がかぶれるんですけれども、頭皮と顔って一枚皮じゃないですか。顔もお岩さん見たくなっちゃう人もいらっしゃるんですよ。で、やはり美容室、今までお付き合いしてた美容室との関係性を壊したくないっていうので、お客様泣き寝入りする方も 決して少なくはないって聞いてます。で、まあやはりどうしようもない場合は一応その保険っていうの対象になると思うんですけれども、この保険っていうのが個人で加入するといい感じで高いんですよ、賠償保険っていうのがね。で、加入していない個人のお店とかも結構多いって聞きました。美容組合は 100% 組合費で賠償保険っていうのを加入しておりますので、ご安心してご利用いただければそのように考えております。あとは先ほどの訪問美容もそうなんですけれども、市内のデイサービスに入っているヘアカットの業者とかもあるんですけれども、有給の美容師が担当している場合が多いんです。ヘアスタイルの技術ってもう年々変化してますよね。我々もお客様にいろいろ勉強させていただいているんですけれども、そういう今のカットができる業者が高齢者の頭も担当した方が高齢者の方もより喜んでいただけるかなと思いますので、事業家になるならないも皆さんの参加していただけるとありがたいと思っております。
そうですね、とても今日はですね、いいお話を高橋さんからお聞かせいただいてるんですけれども、安心してやっぱり私たちの美容院に行って、安心して素敵な髪型にしていただきたいので、ぜひですね、美容組合に加入しているお店の方にですね、足を運んでいただきたいと思います。未来に向けてもいろいろ考えているという美容組合についてお話を伺いました。高橋昌司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。